2000年前もそうです。女性が語ってもそれは何の力もないとされていた。だからそんなことがあったんですよって言ってるのが、女性がまあ5人も6人もいたとして、いやむしろ女性ばっかりしかいないじゃないか、たわごとのように思える。でも彼女たちは報告し続けたんですね。一回二回言って分かってもらえない、それは私たち女性だし分かってもらえないんだ。だけど彼女たちは語るのを止めることはできない。それはイエス様の言葉を思い出したからです。イエス様そう言われていたじゃないですか、あなたたちも聞いていたじゃないですか。何度も報告されるんで、ペトロが立ち上がって墓に走っていって山物だけが見えたって、彼は不思議に思うだけであったんですけども、で、まあ、言ったことを確かに墓が空っぽだっていうのはその通りだなと。でそれで終わってないんですね。その出来事全部がその聖書に記されている。11人の弟子たちからしたら不名誉なことです。女性たちが先に復活の出来事を知った、自分たちはそれはたわごとだと思ったけど実は本当だった。あまり書きたくない出来事です。信じられなかったんだよ。特にペテロなんかイエス様の一番近くにいた。でもしかも3日目によみがえる、少なくとも2度は聞いていたのに、そして不思議に思って墓に向かって空っぽだって確認して帰ってきて、いやあんたの言うことは本当だって言えなかった、全部そのまま載せている。みんな途方に暮れて道を見失うことがある。そんな者たちをイエス様は復活の希望に導いてくださるんだ。そして弟子たちもそんな信じられないようなものだったんですが、やがて復活を語り続け、どんなに止められてもそれを決してやめない、復活の命にあふれる者たちへと変えられていくんです。今日天に召された方々もずっと信じ続けていたではない人たちもあることだろうと思います。何度も信じていながら途方に暮れ道を見失ったかのような、そんな中でしかしイエス様の言葉を思い起こして立ち上がって最後天に導かれていった、そういう者たちや、あるいは私の父のように、まあ私の父も一応かつては聞いたところによると子供の時に教会学校に行っていたらしくて、私が一度、まあ、父が生まれた小松島に父と一緒に行くことがあった時に、それがまあ土日になったものですから日曜日教会にっていう時に、まあ、父が案内してくれたんですよね、小松島栄光教会。なんでそ、まあ、近所だから知ってるのかなって言ったら、いや子供の頃行ったことがあると。でも最後の最後になって洗礼を受ける、本当に道を失ってまだ行きたいと願っていただろう、その父が道を失った時に救いに預かるということがある。私たちはただこの神様の憐れみでだけで救われた、どうにもならなくて道を見失って、本当はそこの先に道があるのに見えなくて、途方に暮れている、そういうのに光を与えてくださるお方、そのことを覚えて そのイエス様の愛を語り得るものでありたい。何をしているんだではなくて、本当にそうだねと寄り添うものでありたい。また同時に、なかなかそれは簡単に伝わるものではない。それでもイエス様の言葉を思い出したときに、それを伝え続けずにはいられないという命の思い、命の力を大切にするものでありたい、願うのです。ドイツのユルゲン・ボルトマンという、希望の神学という神学を提唱したことで世界的に知られている方があるんです。この方がどうしてこの希望の神学を提唱するようになったか。このユルゲン・ボルトマンは17歳の時にドイツ軍、それも第二次世界大戦のナチスドイツです、そのドイツ軍に徴収されて、しかし捕虜となってイギリスの収容所での生活を余儀なくされました。でそこで戦争が終わり、でドイツの至る所が破壊され、彼の故郷ハンブルグも町が燃え、家族ばかりか親族も皆死んでしまった、一人ぼっちになったということを知らされます。本当に途方に暮れるわけですね。国も故郷も親族もみんな失った。もう生きていても仕方がない、まだ二十歳にもならないこの少年はもう自殺しよう、そう思っていましたが、収容所にいた牧師が聖書一冊彼にプレゼントしたんです。まあどうせ死ぬんだ、死ぬ前に聖書を読もう。でマタイの福音書から新約聖書を読んでいく。すると神の御子としてこの世に来られ、多くの人々を助けたにもかかわらず、そのイエス様が裏切られ、十字架につけられ死なれた。しかし自分の警察にかけたもの、裏切った者たちの前によみがえられて、その勝利を与えられる。そこから彼は死から命へと立ち上がっていくんです。イエス様こそ完全な希望そのもの、神様そのもの、自分の人生の中にあるこの絶望が希望に変えられるんだ。主が死なれたように私も死にます。主がよみがえられたように私をよみがえらせてください。あなたの死は私の死、あなたのよみがえりは私のよみがえりです。彼は絶望の中にあったからこそ、そのよみがえりを、その光を信じることができたんですね。自分以上の絶望の中からただ蘇られただけでなく、その闇の中にいる人たちを共に蘇らせてくださるお方そして自分のような者たちにこの希望を伝えたいと勉学に励み、そして有名な神学者となって希望の神学を提唱するに至ったんです。この方はどうして十字架にかかられたのか、十字架にかかられるような、本当に立ち上がることもできないような、そんな者たちをなんとか命を与えようと、救おうと親しいもの、その死、断絶、あらゆる悲しみの中から決して失われることのない命を与えるため、この方はそうした道を失った者たちに光を与えてくださるお方であるということを、私たちも信じてこのことを、この命に生き続けるものでありたいと願うのです。お祈りをいたします。 なた方はどうして生きている方を死人の中に探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。まだガリラヤにおられた頃、主がお話になったことを思い出しなさい。天の父なる神様、あなたの蘇りをこうして毎年聞いておりますが、それでもなおこの世のさまざまな出来事に心を閉ざしてしまう弱いものであることを覚えます。それだからこそ、どうか私たちも主がお話になったことを思い出させてください。人の子は必ず罪人たちの手に引き渡され、十字架につかられ三日目によみがえると言われた、そのことを思い出させてください。そして私たちが命を死人の中に探すのではなく、よみがえりの中に、あなたの言葉の中に探し、そして見出すものとなり、その命とともに生きるものとならせてください。またすでにそのようにして、あなたの憐れみによって天に帰られた方々に、その方々を思い起こしながら、私たちもそのようにあなたに憐れみによって歩み、そして希望とともに歩むものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
はい。